さん、おはこんばんちゃい。
おはこんばんにちは。
オリジャーは火曜日始まりました。
始まりました。
ノーブレーキのアイムちゃんと、
ノーブレーキブブちゃんと、
台風 FM の大城ちゃんです。
やだ、もうよろしく、もう
お願いします。
もうやだ、やだ、
今日はね、スタジオ飛び出しちゃってるのよ。尻にあるスタジオ飛び出しちゃってね。
下品、お下品。
まだ言ってないわよ。
お下品なんだから。
まだ言ってないわよ。
本当にあんたお下品ね、もう。
尻のね、うん、スタジオから飛び出しちゃって。
あら、飛び出すだなんて。
あそこね、ローション使うお店に来ちゃってるわよ。
あら、お下品じゃないの。そのまんまお下品じゃないの、あんたは。
こら。
こら
こらこら、
チョンボ
やだ失礼だよお前。
いやいやいや、でもあのなかなかこういうキャラやらないですからね我々ね、うん、今日は違った形で。最近どうですか。
おーよーよーよーよ
ー、あのいやもう子供がね6月に生まれるなっていうことで、さもうちょっとそわそわしてる。
2ヶ月切りましたか。
カメラとか回した方がいいかね。
回してもいいんじゃないですか。お店に、お店というか、店舗というか、
産婦人科、
病院によりますって聞きました。
あ、回せないところもあるってこと。
もうあるって言ってましたね。あの入るところまでだけみたいな、まあ、入ってしまったらダメ。
あなるほど。
で局部を移せる病院もある。
あ局部はいいかな。
で局部を、まあ、は局部はダメですよって病院もある
し、いつ振り返れば 局部なんて取ってい
やもうムラムラした時じゃないですか。
おかしいだろお前、それを置かずにはできんだろ
もうやだやだやだやだ
やだって言ったらまた女性に失礼かも分かんないけど、やっぱねこの生まれてくる瞬間っていうのは、まあ、嫁も見ない方がいいよっては言うしね。うーん、怖い。
僕の長男キシンは見てますからね、うん、直視 してましたからね。あ
長女が生まれる瞬間を、
いなくなってるなと思ったら先生の横にいました
あれみたいだな、ホラー映画で子供いなくなって2階の部屋行ったら砂嵐ずっと見てるみたいな子供が砂嵐ずっと見てる。
どうしたの、
どうしたの入っちゃいけないって言ったでしょ揺らしてから動かんあだからそういうのも考えてはいますけど、うんまあ、見たくはないかな。一応まあそばに寄り添ってはいたいけど、だその日がライブと被りそうって話したっけ。
あいや
聞いてない。予定日が、うん、26日。
いやでもよ本当に心に余裕を持って行った方がいいですよ、
うん、ああ どういうことどういうこと。
もう向こうが神経質になってるのでやっぱり切羽詰まってるじゃないですか。
まあまあ痛いだろうしね、
だし怖いだろうし、いろんなね、うんうん、要素が含まれてるから、うん、もうちょっとしたことでも怒られるんですよ。もううるちょっと何かボンってぶつかっただけで、よし
マジ、
うん、あ俺の嫁はそうでした。いや普段はそういうことじゃないですよ、うん、普段はそうしないですけども、
もう痛いからかな。
だから前も話したけど、うん、こう熱いって言って、うん、もう陣痛始まってね、うん、俺は良かれと思って、こうちわみたいな紙をね、うちわでパタパタパタっていいやらんでって言われて、あそうなんだってで腰が痛いっつって、うん、で腰刺すったら触るんだ触るんだいい大丈夫。
じゃどうすれば
いい。だからさ
もう帰ったらいいやんに。
ドラマとかでよくあるね、うん、うやばい出る出る生まれるっていう時にこうギューと握るじゃないですか、う
ん
う
ん、それは男の言い方だろ。ああ出るっていうのは、
あなんか
う出るわ男だ、
生まれるみたいな、うん、もうクライマックスのところギューってやるのよくあるじゃないですかテレビとかでね、
手を握るって
そうイメージだから僕もうずっとこの横のパイプを掴んでるんですよ嫁は。あ、はい、あいやいっちゃいっちゃうっつってい
っちゃいっちゃい生まれるでしょ
生まれる生まれるっつってね、うん、だからあやーってもうちょいですよみたいな、もう上がってきた上がってきたっつって手握ろうとしてなんだ
あ触らんでって、
もうなんかそれも言えない状況、もうあーって現れて、
じゃあ待ってお前の声がインプットされて嫁の顔が頭に浮かぶとなんか意味がなくなるんだよな。
まあ、結果もう何も空気の状態でよかったなと思いましたね。
あもうただいるだけでいい、
うん、
あ一応行った方がいいんだ。
嫁がどうせだったら来てよってことだったんで、まあ、カメラ回してよってこと
どうせだったら来てよって
何もないでしょ、
ね、同級生でバーベキューやるから、まあ、来るなら来てもいいし、一応あるビールとか自分の分は買ってきてないみたいな感じ、
うん、来るんだったら来ていい
し、来るんだったら来ていいし、一応ビールはないから自分の分は買ってきて、うん、食べ物はまああるかなぐらい
の、まあ、僕も予定なかったんで、まあ、
一応予定は入れるの
や、ね、
ライブの日と被った場合、うん これはこれでまたドラマチックだなと思ってね。
いや風の噂ですけど、うん、いや定かではないですけど、うん、モーリーさんね、うん、あのお子さん生まれる時、うん、どこにいたと思います？
わかんない。
稽古してたんですよ。
ああなんかそんな感じあったな。
だからさ、
いなんかよ生まれるからちょっと行こうねって言ってたような気がする。
ああこの終わってからね、稽古終わってからすぐ
だったっけ。
うん、稽古中に嫁はもう生まれてるんですよ、子供は。
ああ
だけど稽古優先したあの方、
長男、
次男、何の時か、どの
次女の時、長女の時かな。
もうまあ鏡だなと思って。
一応僕おじい亡くなった時ライブ出てましたからね。
ああ座ってました、客席に。おじいちゃん
浮いていたね、照明の方に
気が散るな。
ふわー
って応援する気ないな。
うん、おじい亡くなった、でライブ終わりで病院行ったんかな。
うん、
で今回ももしライブにかぶってたらおじいの生まれ変わりかもしれんな。
ああ
長男が、
うんうんうんうん、
生まれてきてすぐおじいだったらベンジャミンバトンの数奇な人生だから、それやだね、
数奇な人生。
うん、まあまあ6月にそれが控えてるよと。
うん、
じゃあ名前ももう決まってるんですよ。
ああ、うん、そうなの、はい、何教えてよ。
まあまあこれはまあ後ほど発表しましょうかね。
うん、もう放送中には発表してください
よ。もうちょい差し迫って。
じゃあ言うなよ。
ねえ、だからさ。
だからさじゃないさ。
相談。
相談じゃない。
トークの相談。
よくないよくないよくない。
早く、早く、早く行っちゃった。
うん。
ああ
だから分かった。じゃあ今出たらまだなんだ。
そう、まだまだまだ、
まだまだまだ早い、うん、熟してから、
熟してから、
うん、
ああ嫁が最近だから腸炎になってね。
あ
夜中お腹痛いっつって、
うわ怖
っ怖と思って、もうお店任せて戻って、
全然早いでしょ。だから2ヶ月前だもんね。
まあ結果腸炎だった。
お、
あれ怖かったね。今流行ってるんですって、妊婦の間で、妊婦さんたちの
間で。腸炎でも、腸炎ってよく聞くね。確かに、
まあ、腸、うん、そうだね。
腸炎って風邪ぐらいなりやすいやつなんですかね。
もうなんか流行ってるよな、うん、
風邪ではない、インフルエンザぐらいか、確率で言えば。
ウイルス性の腸炎なのかな、うつ、ん、る。腸炎ってどうなったことないからさ、うん、インフルエンザもないし、
俺もないな、ま
あ、苦しいだろうけど、うん、ね、
腸炎は要はあれか、食当たりみたいな感じかな、
ね、
下痢、発熱、
うん、
しびれ、しびれというか、うん、
今オリジンでも結構体調不良がまた流行ってて ね、大丈夫かねっていうところなんですけど、岸本がね、ココリッチの、あいつ結構休むんですよ、稽古で。
結構もう休むな。
結構休むんですよ。まあオリジンの稽古って毎平日夜7時から、結構鉄の掟でみんなそこの時間バイト入れんとか、
うん、
みんなやってきたんですけど、あいつ結構休むんですよ、
うん、
でその理由が、最初の頃はまあ親戚がちょっと亡くなったとか、
まあ、ベタっと言ったら よくないですけど、本当かもしれないですからね。
そうそう、うん、その親戚がちょっと入院してて、
うん、
から今度いとこがなんかお店を出したからとか昨日の休みはあのその、まあ、いとこか親戚がなんか会社を立ち上げて社長になった就任式でなんていうの、不法から朗報の言い訳をこう言い訳ってあれだけど、休む理由が、
まあ、本当かもしれんしな、それは分からんけど、
不法から朗報にっていうね、うん、それで結構休むんですよね。
だから今までこうね、不法、非法で休んできて、うん、稽古来たらみんな大丈夫だったかって聞かれるのがもう罪悪感にも打ちひしがれて、
うん、こう、あ、もしかしたらそれが嘘だったとしたらね、
うんうん、朗報に切り替えよって朗報に帰ったんじゃないですか、うん、朗報だったら聞かないじゃない、来ても。
だから頭いいよな、
うん、
確かにおめでとういとことは言わんもんな、
うん、
でも今回の件に関してはリーダーの江守がとことん突き詰めるって言ってました会社名とか
運営資産
とか、運営資産とか関係性とかいろいろ突き詰めてみようっていう話になっておりますけども、ツイキャスで豚骨衆さんが、まあ、さっきの出産の話ですね、よく見といてどれだけ大変か見てほしい、ねぎらってほしいの、あ、子供産むときね、
うん、まあやっぱり人によるでしょうね。僕の場合はこうだったっていうだけで、
うん、
やっぱりギューってやってほしい人もいるだろうし、
ああなるほど、
パタパタパタってやってほしい人もいるんじゃない。
あれっていつ、焼き鳥みたいだな、それ聞くと炭火のギュって絞ってパタパタヒーヒー炊いて、
パタパタパタして、
旦那も一緒にこのレッスンみたいなの受けるないの、
うん、 いやいやいや、僕のところは、まあ、ビデオずっと僕回して、生まれたらへそのをどうぞっつってハサミを持たされて、
え、韓国の焼肉
そうそう、でもそんなハサミで、
うわー怖い、
大きいハサミで、
おばさんが切れてたら、韓国の、
うん、ゴムみたいな感じでしたね、感触としては。
美味しかった
食べないよお前
食べるとこない、
半生がいいっすかとか
食べるとこない。
まあでも昔とかだったら食べてたんじゃない、
食べる、あれ
めっちゃ栄養詰まってるでしょうね。そう
そ
う
そ
う、
動物もなんか結構食べるみたい、
ね、動物食べますよね、パクパク、
うん、サザエのお腹みたいな感じでしょ、あっちサザエのクソみたいなところ
もうダメだ、もうなんでこうオブラートに包めんかね、まあ僕もそうですけど、
サザエの黒いところでしょ、要は、あっち違う、あっちはもう排泄物か、
もう分からんでいいよそれは
触らないでほしいって書いて
ある、あ本当だ、オブヒモさんツイキャスで出産中は触らないでほしかった、
うんうんうん、
みんなやっぱ触らんでほしいかもな、
多分もう相当研ぎ澄まされてると思うよ、
はいはいはい、
五感が、
ああさあ、なるほどな、
うん、
この耐えるバランスが崩れるんだろうな、
あーね、
グーって我慢してるのが、あーなるほど、俺らもだってさ、小指の付け根とか打った時触らんでほしいもんな、誰にも
あんか、あとあれだ、ポコチンボールガーンって当たった時、背中ドンドンドンする対処法あるでしょ、あれいらないっすよね、
女教師だろ女教師がね、
教師もやるけどな、
女教師が小学校の時ね、気持ち分かるじらしやるんですよ、
うん、
学校で習ったか知らんけど、大学かなんかで習ったか知らんけど、
腰トントン、あれいらないんだよ、いい、ドンタッチミ、ドンタッチミ、ドンタッチミ、
なるほど、
確かにそれは、うん、本当に痛い時って、確かに触らんでほしいかな、マジで、一回待って、OK、分かった、
一応な、
ちょっと待ってよ、
あるあるある、
あがーってなって、ちょっと待って、マジで、ちょっと待って、ちょっと待って、で、ずっと自分でなる、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、喋りかけないで喋りかけ
この時風とかも嫌だもん、
嫌だ嫌だ嫌だ、
強風とかさ、
もう大丈夫とかじゃない、大丈夫、大丈夫じゃないから今ちょっと待って後でこっちから話しかけるから待ってっていうね、うん、夫を殺したいくらい痛いって
怖い、それ日頃から恨みあるからでしょ、
さんはねえ、
あこういうことにさせやがってってこと、
あそういうことなのかな、こんな
目に合わせやがってってこと、
こんな目に合わせやがってってこと、
怖
だから生まれたらこの痛みっていうのがパンってもう消えてなくなるもんなのかね、腰痛みたいなのはないのかな、
いやあるって言いますよ、あのだってこの局部も場合によって切ったりするので、
お前が
大変よ、ほんと
そっか、まあでも生まれたこの喜びで忘れちゃうんだろうな、うん、
あーもうアドレナリンパーじゃないですか、
なるほど、
だからその時は痛くないと思いますけど、
あ
ちょっとしたらあーあーじゃない、痛さも想像できないよな、
だよくねスイカが鼻からっていうね、
これ出産の時じゃないですか、この後ですよ、
あそういえばそうそう、それで僕も出産控えてるから調べたら、うん、海外のなんかいたずら動画をいっぱい上げる兄弟なんか2人、
うん
まあ、やりそうなロシアの人が出産を経験するっつって、で俺らはどんな痛みにも耐えてきたって、こいつらはお互いのお尻の肉切り合ってそれをステーキで食うみたいな企画をやってるわけ、
怖
なんか怖いやつら、
うん
まあ、ジャッカスみたいなノリよ、
うん、
でそれでなんかその海外の産婦人科に電気信号であの低周波みたいな、
うん、
あれで出産の痛みを再現するその産婦人科があると
体験できると、
うん、その動画見たんだけどデージ痛そうだったやつさ、最初笑ってるわけよ、このお腹からこの刺激与えて、
うん、
おーうんみたいな感じで、で一応もう楽しんでるわけ、
うん、
でお互いに手握り合ってから
余裕だぜみたいな、
うんっていうのをそっからまあダイジェストで2時間後みたいになって、
そしたらそんなやるの、
結局8時間え6時間ぐらいでギブアップって、
あまあ陣痛っていう意味も含めてなんでしょうね、
そう筋肉ムキムキの大の男2人がその電気信号で最終的にはもう何布とか噛んでから、
へ
あーってもう汗もかいてからよ、
うん、
でああみたいなこと言ってたから、これは相当痛いんだろうなと、でそれをだって女の人8時間9時間下手したら1日半日以上やるわけでしょ、
うんうんうん、まあリズムがあるみたいですけどね、この陣痛っていいんだな、陣痛でいいんだな、
あれ山下清
陣痛でいいんだな
もうナチュラルに出るようになってるんですよ。秒針高速回転野郎さんから、有戸さんがまあ生まれた時は切れてしまったみたいよっていう、あのあれが、
親が
へそ脳が、
なんかありますよね、こう
バンジーみたいにして出てきたのかな。じゃあ兄蔵さん、
ぶちたけ中でどんな女装があったの。ああ、親がバンジー
上にいて
落ち、
じゃあ川に落ちるってこと。兄蔵さん、おかしいだろ。
勢いで遠心力、この一番下まで行ってで戻る勢いで兄蔵さんが
か膨らませていいのかな。
分かった。じゃあ
どう、そうそういう、
こうやって飛び降りるんだな、この、
そうそうそう、
こうやって
、そうですね、普通に
お母さんは飛び、
正座の状態でそのまま飛び降りるんですよ。あ、腰にやって
る
んですよ、
ね、
足じゃなくね。そしたら兄蔵さんがポンって出てきて川にぼちゃんと降りて、親はもう上に戻る
か、そのへそ脳を、まあ、旦那さんか医者が水蓮花のサビみたいに夏の日差しが倒れてやったら切れるよね。へそ脳は、あ、局部、あ、へそ脳じゃなくてこの出てくるとこが切れてしまったって、うん、らしいよ。痛そうだな、やめてくれ。
うん、
まあ面白おかしくこう言ってますけど、実際はもうたじろむことは間違いなしなので。
ね、本当よ。
ご勘弁ください。こんな余裕ないからね、多分ね。
2回立ち会いましたけど、うん、もうガクガクブルブルですよ。
ガクブル。
まあ子供の生命の心配もあるし、嫁ね、よくどっちかがみたいなとかよくあるじゃないですか。うん、どっち取りますかみたいな。
あ、昔大丈夫だでそれやってた。
大丈夫だなんだ。
大丈夫だで、志村けんの大丈夫だで、あの E-Girls のメインみたいな方の、うん、似てる女優さんいるじゃないですか。うん、石野陽子さんか。石野陽子さんが志村けんさんとこうハマってたっていうか、ずっとやってたじゃないですか、うん、大丈夫だで、
うん、
で石野陽子さんが赤ちゃんで死ぬわけよ、
うん、
で旦那さんがうーってなってて、うん、子供だけでもって子供をこうめくったら変なおじさんだっけ。うって、
面白いな。
緊張と緩和と
呼んだかいって
。母親の死を乗り越えて生まれた子供が、そうそうそう、えのじさん。
それが結構俺トラウマで、いまだに覚えてるの。
ちゃんと現実として見てたんだ。
おあれ怖かったよね。
今この話の流れだからちょっと笑えるけど、ちゃんと本当に。
ちっちゃい時だからさ、俺も。
フラットで見たら怖いかもな。
お母さんも亡くなるし。赤ちゃんめくったら、
え、
う、当たすって言ってたから、うん、面白かったな。あ、親へトラウマだったなっていう話です。あ、でその何、どっちかっていう、
まあとかっていう、だ、分からないさ、どうなるのか、こっから急にね、
だからさ、
容体がとかっていう心配とかもあるから、もうヘラヘラできないよ本当に。
そうだね、
向こうでは、
うん、カメラは回そうかな。でもな、嫁とかもさ、うん、見たくないだろうね、それは。
うん、どこですか、病院。
いや、首里のこの近くです。
あ、イハレディースクリニック。あ、はい、あ、一緒一緒一緒一緒。
あれ、イハ？
イハイハ。
イハなの？
イハイハ。
イハ先生いいよね。
二人イハ。あの先生が、うん、このこうだ、嫁がちょっと生まれる生まれない、うん、なかなか出てこないねっていう状況の時に、あの男の先生が眼鏡のか、うん、
あ、イハ先生でしょ？
あの人イハ先生って言うんだ。うん、あの人が出てきてね。あ、じゃあ中山さん産みますねって手袋はめて、
あの人すごいよ、すごいですよ、伊波先生
で、お腹本当に何この溝落ちのところ、うん、5回ぐらい、うんうんうんっつったらポーン出てきましたよ、この人来て3分ぐらいで生まれました。
伊波先生すごいと思う、うん、この嫁のエコーをね、
うん、
で今 3D でこうなんかパソコンで分かる、ミニ
見たことある、見たことある。
伊波先生のこのエンターの押し方やばくない。デジもう何ていうの、デジちょけてるわけよ、この
ちょけてる、
ちょけてるというか、もうデジエンター、パソコン覚えたての小学生みたいな。
ねえ、それすごいの。
もっとですよ、もっと。もうパチンパチンで
将棋のパチンみたいな。
そうで、それでこのポイントポイントで線打って、そこを 3D にして見せてくれるみたいな。 伊波先生すごい。だ伊波先生ってやっぱ安心するから。
伊波レディースはいいですよ。部屋も
有名です
か。もう有名です。もう最高、設備最高、ねね、先生最高で有名です、
うん、うちの姉も
伊波レディース。
伊波なんか伊波兄弟だ。
穴兄弟みたいに
言ってないですよ。言ってないですよ。
穴兄弟みたいに。
穴兄弟みたいに言ってないですよ。
動画奥さんがどう思うかだね。まあ確かにね、うん、だか編集しようかな。ね、
お
い
いん
だ。テロップ入れて、
音も入れて、
ナレーションも入れて。
その頃
一方その頃歩むは
ライブの
映画です。はいだまーす。嫁ので
、なんかお、ありがとうございました漫才のね、ありがとうございましたと子供が生まれてくるのがなんていうの、クロスフェードっていう
の、クロスフェードでね。
あー出てきたの。
その拍手と一緒に。
そうそうそうそう。
あ、逆だしね。かもうそういうなんかポップな編集よりかはこう日曜の朝にやってるなんか法人団体のあるみたいに、出産ありがたいみたいな感じにするかですよね。しめやかにするの。じゃあコマーシャル行きまして、皆さんからのメールも、
すいません長らく喋ってましたね、
紹介していきたいと思います、
はい。
メールアドレスがorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。じゃあ送ってください。それではコマーシャル。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンのホルモンコアツです。今話題の水素水がビッグワンに登場。久米島の美味しい天然水を使用、水素が抜けにくい4層構造アルミパウチ、これがなんと500ミリ税抜き198円。赤食品の水素水、お買い求めはお近くのビッグワンへ。
ビッグワン。
はい、オリジナルは生放送でお届けしてます。
はい。
先週日曜日に、うん、あの、ガナハベースが、5月1日が周年なのよ。1周年なの。
ああ、はいはいはい。
それに向けてみんなで動こうかってことで、うん、まあ、備品とか、ちょっと掃除とかをしようぜってこと、うん、日曜日集まって、まずはトイレをちょっときれいにしようと。いろいろこう、今、何もしてんから。
うん。
ちょっと木を張ったりとかしようってことで、うん、雑貨巡りをしてたわけ。
うんうんうん、
そしたら、まあ、俺と女の子の従業員ちーちゃんと、うん、あとともき後輩、うん、ココリちゃんともきが、まあ、後ろ乗ってて、俺車運転でね、でともきが、あゆむさん、茶炭で食と雑貨と癒しの祭典をやってますよと、イベント、
うん、ジャストミートじゃない、
そうそうそう、おいいじゃんと、ちょっと腹もまあまあ減ってきたし、
うん、
雑貨もあるんだったら行こうぜって、それ向かいた時間帯がまあ4時ぐらい夕方の、
あー微妙ね、
微妙、でも7時までやってるって書いてあったから、
あじゃあいいんじゃない、
じゃあ行こうかっつってバー着いたら、もうチャイチーだわけ、
チャイチーちっちゃいんだ、会場とかが、会場規模が
チャイチーだわけ、
うん、
でもうどれくらいかな、一クラス分ぐらい、まあ、それは大げさだけどチャイチーさで行ったら
信じちゃうよ
チャイチーさで、でもう終わってるわけよ、畳み始めてるわけ、テントも、
あーもう売れちゃったんじゃない、
でなんかあの
日曜日だし
ステージもあってイベントに出てったであろう、うん、なんか女の人ダンサーの人たちとかが、おうおう、よかったよとか言ってるわけ、
ああよかった今日よかった楽しかったって言ってるわけね、
で一応まあ俺からしたらトモキってなるさ
まあ情報源リークしたやつですからね、そうそうそ
う、でトモキもすいませんでちーちゃんもあれみたいになって、
うん、
まあでもせっかく来たし、
うん、
でまあちょっと回ってみるかと、
うんうん、
で茶炭のヒルトンホテルの近くになんか海空ワーフみたいなのがあるの分かる？
まずヒルトンがどこかが分からんな。
チャタンのほらあのアメリカンビレッジのところに、
あの大きいビルタワー、
高級ホテル、
ああの海沿いのね、
そうそう、あ長高いビルじゃないよ、
え高いビルじゃなくて、
うん、でごっついヒルトン、ヒルトン姉妹のお父さんがヒルトン建ててるわけよ、ホテル、
ヒルトン姉妹、へえ、
夜見てもヒルトンっつってね力抜けただろ、
すごく抜けた
でしょ、まあまあそのだ海空、海空そこはなんか施設は、
うん、
このリバーサイドですごく良くて、でそこに、まあ、さっき言った食と癒しのっていうので、うん、癒しの部分でこうさっきアロマの出張なんかマッサージみたいな近くにござひテント張ってそこで
へ
できますよ、
その場で、
そういろんないろんなアロマの人が、でトモキが受けたことないですっていうから、マッサージ関係エロいのも全部ないっていうわけ、
うん、僕もないです、
え あるでしょ。
いや僕もないですよ。
じゃあやってみようかってなって、うんうんうん、じゃあせっかくだしって、まあ、疲れもあったから、うん、マッサージ受けてたのよ、
うん、
でこれはまあ何の話かって言ったら俺ってデジ下品だなって思ったって話なんだけど、
うん、
でマッサージ受けて40分のフットマッサージ、
うんうんうん、
がっつりやってもらったわけ、
うん、
で俺の真正面にトモキがいてもあいつ寝てるわけ、鼻も広げてアホみたいに
気持ちよく
て気持ちよくて、で俺もやっぱ
これでももったいないんだよな、
俺もやっぱちょっとマッサージ慣れてるからもうやっぱ目覚めとるのよ。
うんうん、
あそういう意味じゃないよ、目覚めてるって。普通に起きてる。
はい。あなたの目がね、
そうそうそう、
心地いいんじゃないってことでしょ。
そうそうそう。うん、ねえ、まあ、マッサージを受けて、で、ともきどうだったと、帰りの車中。うん、いや、気持ちよかったっすね。
うん、
僕だってもう、今、携帯で次のマッサージ、どこやろうか探してますもん、みたいな。ハマってるわけで、昨日もあいつ移行してたみたいで、なんか、稽古が早く終わったから、うん、お店オープン前に30分ぐらいないかな、みたいな。で、さ、ハマったみたいで、
うん、
俺が運転中に、まあ、女の子、従業員もいる中で、うん、いや気持ちよかっただろうっつって、あのままチンコもしごいてくれたらよかったけどなハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッ
ハッハッハッハッハッハ
ッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハ
なんて言えばいいの俺。
なんて言えばいいんですよね。いや最低だなだったなっていう。
あそうですか。
ともきがマッサージの、まあ整骨は行ってますけどね。
うん。
うん、なんか持ってきて
た、ね。あそうなんですよ。僕がね、これ高校平成16年1月26日に書いたなんか。
平成25年？
平成16年1月26日に書いた高校時代の頃にね、
うん、
書いたやつが手紙があるんですよ。手紙というかまあちょっとした
12年前、
平成16年って
12年前ですね。
12年前、
うん、
え8年前じゃない、
うん、28-16 でしょ。28-16、
平成16年は2004年かな。
12年前
12年前か、
うん、
の時にまあ文集じゃないですけど将来の自分に向けてみたいなのやつを書いたみたいで、
これ高校の時、
うん、で担任の先生から送られてきたんです実家に。
いつだ、
30歳になったからじゃないですか。
ああ、なるほどね。
うんうん、
ああはいはいはい、
っていうのを一応紙切れ1枚ですよ。
じゃあ最近届いたわけね、これは。
そうそうそうそう、あの前回ほら僕中学校か、あれ小学校か、
中学校、
あそうか、中学校の頃面白かったじゃないですかこのね、
うん、
僕、
うんうん、
で高校の届いてこれ見たんですけども、うん、高校の時ですね僕面白くなくなったの。
ああ中学校までは面白かった、
ね、面白かったと思います。
これ高校の時に書いた10年後の自分へみたいな手紙を持ってきたんでしょ。
そうです、手紙、うん、まあちょっとした質問なんか、後輩とか先生に向けて一言お願いしますみたいなのが3、うんうん、5つ6個ぐらいあるやつ、6つぐらいあるやつ。
高校で面白くなくなったんだ
と思います。もうこれ見て確信しました、高校3年間で僕はお笑いのこのレベルがかなり落ちました。
あそんなことないと思うけど、まあまあまあ、じゃあちょっとそれを実証というか、
もう本当に面白くないですよ。本当に面白くないです。じゃあいきましょうね、
うん、
私の母校、後輩先生に一言。はっきり言って楽しくない学校でした。校則は厳しく、先生たちも生徒に対する愛がない。3年間どうもありがとう。
え？あ、こう、何があったんだ。
でしょ、でしょ。
これは先生、
これね、
ショックだよね。
はい、私の友人たちへ一言、
うん。
本当に感謝しています。もしいじめられていたら、今ほど、今の僕はないでしょう。友達を大切にしたいです。
うんうんうんうん。これどれで？
まあ質問もねちょっとおかしいのも一応あるんですけど、まあ、私の故郷沖縄へ一言。
ね、本当に何その質問？
だから質問もおかしいのかろう今日。
沖縄に何つったの一言？
小さな島だけど大きな夢を育んだところ。
まあまあまあまあ。
ちょっと好き。
ちょっとね、
こんな質問もあるんですよ、
うん、
私の母国日本へ一言。
わあ規模広がった、日本へ一言なんつったのその時に、なんか、まあ、
一体どうなってるんだ小泉。本当ほらね、
あ本当だ、 びっくりマークもついてるさ。
我が人類のふるさと地球へ一言。
何個質問こうよ。
でしょ、
う
ん、他のこと聞いたらいい。
もうね、これ。
質問考える方ももう、にりてるよね。
まあ、地球へ一言ね。
うん。
いつまでも消えないで。
はいはい、ほいどいで。
まあ、現在の自分への一言ね。
うん。
これはあれかな、30歳になった自分への一言ですね、
うん、
自分に厳しく他人に優しくを忘れず頑張ってどんな時でも冷静に、
うんうんうん、
あ、まだありました、30歳の一言、あなたへ一言、
うん、
おっさん今何してる、やりたいことやってるか、奥さん子供はいるか、
お、
どっちにしろ女にモテモテでいろよ。
なるほどね。
最後に言い残したこと、うん、感想などあれば負けない。
すごい
だろ。
はあ、この時は FEC 辞めてるかな、
うん、そうだね、多分高校3年生の頃ですね、うん、これ、うん、2006年1月20日
ツーリングにハマった時だね、
うん、
みんなで最後何でしたっけ、最後の一言、
最後に言い残したこと感想など負けない。
ザードみたいだなもう。
意味が分からん。
質問も確かにちょっとおかしいよね。俺も探してみようかな、はあ、
だ先生は呼んだのかな。
ちょっと面白いのありましたよ。
ありました。
まあ高校卒業間近に書かされたものだということで、予定の進路先っていうのがあるんですけど、
あ、あります、う
ん、はい、そこに長浜くんフリーター内定って書いてますよ。
どう、
フリーター内定、
フリーター内
定、あ、本当だ、
内定おめでとうございます。
予定の進路先フリーター内定、
内定って言葉を覚えたてなんだろうな。
みんな言ってるんです、内定内定って言ってたんでしょうね。
じゃあメール紹介しましょうか。
はい、なあ、もう高校はね、皆さん有意義に過ごしてください、う
ん、高校楽しくなかったんだね。じゃあね、
多分学校が楽しくなかったんだと思います。もうよく僕サボってたりしてたんで、
はいはいはい、はい、まあ一方首里高は楽しかったからな。
いやでも結構ね、南部商業ってヤンキーとかこういうのが多いっていう印象が
ありました、
あった時だったんですよ、
うん、
でそっから、各学校の生徒指導の方々を呼んで、
あ、なるほどね、
あの
厳しく修正かけたんだ、
そうっていう年だったんですよ、
最も厳しい年だ、
うん、だからもう本当に靴下とかもあれだったし、
色して、
うん、
へえ、
靴もあったかな、
靴も白
だったと思いますとか、ボタンも開けてたらダメ、第一ボタンとか、
へ
え、熱いけどね、
うんうんうん、
まあ、第一ボタンに関してはいいかなって思うけど、
だからもう中学校より厳しいイメージだったんで、
あ、中学校もまあまあ厳しかったよね、うちな、うん、南西中学校は靴も白、ジャガーっていう靴だけでした、うん、固定、
うん、
白じゃないとダメみたいな、
うん、そんなのも不満がいろいろあったと思います。
でもさ、今振り返ったらさ、制服多分ちゃんとつけるよな、俺も第一ボタンまで締めるかな、
そうね、今ね、
下げパンはしないかな。
どんなおしゃれがありました、まあ、中学の頃とか共通のなんか、そんな中でも何かおしゃれとかしたりするじゃないですか。
俺一個ってあるんですよ、
靴がやってたのは、
うん、何
ワイシャツあるじゃないですか、白の、
うん、
制服の、うんうん、を上のボタン2つを閉めて、あと全部開けるマント見て
乗れ
っていうで風で、
いやいやいや、あれで学ランつけたらかっこよかったんですよ。
風でヒャーってなるんですよ、風
あれで学ラン着たらかっこよかったんですって。
学ランも同じ形で開けるから二重の
いやいや、あれやってる人僕しかいなかったんですって。
オリジナル
今はなんかあるでしょ、上ポロワイシャツ
分からんけど、
そういうおしゃれあるんですよ。で他にだからこうやって校則が厳しかったんで、僕のところ、
うん、
あの学ランの中の、うん、学ランつけたら中も制服じゃないとダメだったんですよ、夏服のね、
は
い
は
い
は
い、
白のワイシャツね、
うん、あれをポロシャツにするっていう、無地の
ポロシャツつけてた、こいつポロシャツ、はいはいはい、ああ負けないだよね。
そう負けないで、何回か校門でバレて、うん、 返されるんですよ。
厳しい、
ね、着替えてこいと、
うんうんうん、
で着替えてきてやってやったぜみたいな感じで、
いや負けてるじゃん着替えたら負けてるじゃん、
教室に入るっていう
着替えたら負けてるやし、
午後ぐらいに教室に来るっていう、
ああ矢が帰れって言ったから一応
そうそう
帰ったけども今来たぜちゃんと
そうそうそうそうあっていうのをやってましたね。
何が流行って、まあ僕ら、まあ、下げパンとかね、腰パン、
腰パンって言いますか、
うん、ズボン下げるっていうおしゃれもあって、あとはまあピアス、ボディピかな、僕、まあ、長浜もやってた、ブーブーさんはね口にも開いてましたよピアス。
え、ピアスなんてでもそれこそ一発で分かるんじゃないですか。
ああ、
いや透明なの入れるっていう、なんか、
は
い、
透明なのでごまかす、うん、穴はずっと開けっぱなし。
ボディピアスは僕やってないですよ。
あ、嘘、うん、ボディピ僕左耳に、うん、どれぐらいかな、ネームペンぐらいは広がってましたよ。
大きかったよな、大きかった、うん、やってた、
この大きくすることがちょっと強いみたいな、うん、もう本当にね、村の発想アフリカ部族の発想、
首長族みたいな、
そうそうそう
長ければ長い方が美しい
そうそうそう、
穴が大きければ大きいほどかっこいい、
そう、大きいピアスやってたんですよ、うん、もう向こうが見えましたからね、今はもう閉じちゃいましたけど、あと口ピ、口にやってて、鼻やってたっけ、
鼻やってるんです、僕口は
口3つか、
右左真ん中やってましたねあ、でも別々ですよ、
マッドマックスよ本当にえ、別々、
あ、同時に3つ開けたわけじゃないですよ、
あ、
右、
はいはい、
まあ、真ん中開けて油断して閉じたから次左っつって、うん、油断して閉じたから右っつって、
あ、そうだね、
うん、
どうやって開けました、
消しゴムを、
あ、一緒一緒、消しゴムを口の
中に
歯に入れて、歯と唇の間に挟んで、
下口で、あの
安全ピンで、
安全ピンを消毒して焼いて、
それそのまま
壁にこうひっついて、背中壁にこうひっつけて、うん、てでも痛くないんですよ、
痛くない痛くない、
本当、本当口痛くないんですよ。
僕は数学の授業中に消しゴムを口に入れて、
授業中にやってたの、
安全ピンを当てがって、そのまま机に頭をドンと、ストンと、
怖
い、怖い、
開けました。うん、こっちが
下手したらお前やばかった
やん、
歯茎までうっ
ってなってたかもしれんね。うん、いろいろ、まあ、何、
おしゃれなのかな、もうそれ威嚇とかだよね多分それ。
ピアスはでもおしゃれだったんじゃないですか、タバコとかと似てるというか、かっこいい、できなかったこと、髪を染めるとか、はい
はいはい、中学校の卒業の時に、あの佐藤とかサッシーとかと3名でツカザンシティ行って、うん、ツカザンシティのトイレで開けたんですよピアス。
ああ、あの機械で
ピアスターで、
あ
ー、みんなでキャッキャしながら、うん、でプリクラ撮ったんですよピアス開けた中学生が あとなんか黒い輪っかみたいなのも入ってんかった、俺つけてたけどな、
あブレスレットっていうのかな、ブレスレ、
なんかゴム
ゴムの
ゴムのあったあったね、
あったの、あれ、あれ
普通の真っ黒のやつでしょ、
あれ、あれも死に集めてい
っぱいつけてたな、
部族みたいな両手によ
ワムー、シノラーみたいな、
ワムーがつけてるみたいな
リング、
リングのやつだ、結局部族になってたよねみんなオピアスも大きくして口も、やがてさら入れたぞ口に
下唇に、
下唇に
さら入れて、
青四部ひもさん、ピアス開けた、書いた書いた、アプリクラでね、
うん
うん、天童ガブロー会議さんから、それは部族の成人式ウッチーさん、毎度どうも、
どうもどうも、
じゃあメール紹介しましょう、火曜メンバーの皆様こんばんは、火曜日は天井ちゃん4波のもめです、
はい、ありがとうございます、
あゆむさん、結納をされたんですね、お疲れ様でした、ありがとうございます、どんなでしたか、私もだいぶ前ですが結納をしました、
ほう、
夫の実家でやりました、あら、
ああそうか、モンパの嫁さんと
モンパ、普通だん嫁さんのお家でやるみたいなのなかったっけ、まあ、いいか、
ああちょっと分かんないですね、
相方とは同じ高校なので仲人を先生にお願いしました、最近は仲人もなし結納もしない人が多いようですね、仲人は 1% 結納は東京で 20% ほどだそうです、結納金といえば嫁が岐阜県出身、夫が岡山県出身の友達が結婚した時、嫁の実家で結納金が100万円少ないと、100万円で少ないと親がぼやいたというのを聞きました、
岐阜県、
地方によって結納金の相場が違うみたいですね、
ギフッとしたでしょうねそう言われて
確かにね、うん、ちなみに沖縄では結納金の1割のプレゼントを返す結納返しという習慣ありますか、私は夫にスーツと靴を買ってあげました、ではまた来週、
あこれ取るんだ全部こっちは、内地は
ないな、
沖縄も返すんですよね全額、
返します、
暗黙の了解で、
な
そうね、
まあ、新聞紙、うん、新聞紙入れててもいいわけだからあの取引先の偽札みたいな
一、うん、枚だけ
一枚だ け, 枚だけなんだこれは偽札じゃないか
追っかけろ
追っかけろないよね、だから返すからね。どんなでしたかというのを、まあ、先週もちょっと話しましたけど、うん、話してないっけ、話した、
話してない、しかもごめんなさい、僕一緒って言ってましたけど僕違いました、僕西原エリスリーナでした。
あ、やっぱり滑舌よかったもん、うん、あ、そうそう、ゆいのしたんだ、その話してないね、
うん、
結構ね厳粛でしたね、
うん、
この立つタイミングとか、お父様お母様も立ち上がってください、
うん、
でその司会の方がいるんですけど、
うん、
で僕親父いないから僕の隣がおじさんなんですよ、
うんうん、
お母のねえねえ、あ、お母のお兄ちゃん、
うん、
でとその横がお母さん、うん、でおばさんみたいな感じだったんですけど、うん、司会の方がちょいちょいお父さん、あ、おじさま、う
ん、まあしゃあない、
まあしゃあない、うん、でまあ弟っぽい場合はハゲてるし
ごめん背中めっちゃ痒いな、
いやいや背中痒くなる話したもん
ごめん、
うん、
いやいやいや大丈夫です、すみませんこの椅子の角で、あ、オッケーオッケーオッケー、大丈夫、
あ、すっきりしました、
恥ずかしい
恥ずかしい恥ずかしいってなんだかや、まあ結納はそうでしたね、でまあ結構格式の高い感じで、まあそれ結納式自体は、うん、この酒の3回でこうお酒を入れ合って乾杯、う
ん、そんなのやったかな、これ
やって、うん、ミュージックがてんてけてけてけてんでしたね、
もう正月の CM、
はい、でそこそれはまあ40分ぐらいで終わって、あと2時間はどうぞお食事をってこと、うん、2時間も飯食わんぜと思ってさ、
うん、
知らん家族同士がさ
いやだからその時間でしょ
今から
そこでこれを皮切りに
あでも意外と結構やっぱトークしてて、
うん、お前の母ちゃんが盛り上げてたんじゃない、
盛り上げてた盛り上げてた、
うん、
で俺と嫁は隣であの誕生日席というかあの一番、
うんうんうんうん、
でまあ乾杯回ったりして、閉めますかっつってちょっと30分早く閉めて、
おお、いいじゃないいいじゃない、
うん、ま、一応料理が超多かったから、うん、まあ、美味しかったしね、海鮮で、でまあ終わって、で嫁さんの実家行ってご挨拶改めてして、
うん、
帰りました、
へえ、
うん、まあ、特にそんなハプニングもなくで、長浜がほら滑舌が悪い司会者が来るぜって言ってたから、うん、それを結構俺両家に伝えてたわけ、
あーごめん、あれと一緒だ、友樹と同じパターンだ、
そうそうそう
前半の
今回ちょっと厳粛な雰囲気で滑舌が悪い司会者がいらっしゃるみたいですけど、まあなるべくみんなその辺はもう頭に入れといてくれたら笑わないと思うから気にしないでいきましょうみたいなこと言ってたら、うん、全然滑舌逆にはっきりとした人で、ガナハケ両家のみたいな感じだったから、あれみたいな、
なんかすいません、
え、大丈夫です、
すいません、
友樹ね、
うん
、じゃあ続いてこちら、はい、ブブさん、M さん、クマさん、こんばんは。
こんばんは。
どうも、赤ちゃん親父です。
CM?
いきますか、あと1個。じゃあ、赤ちゃん親父は CM 後に。
そうですね。
紹介しましょう。うん、それでは、いきましょう、コマーシャル。ラジオネーム、ペンギンさんからいただきました。最近彼女に振られて辛いです。励ましてください。この方、お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
ハッピー !OK! じゃあ、ハッピーな一言を送ろうじゃないか。
お願いします。
火曜オリジンアワーを聞きなさい、ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
ポッドキャストも配信中。 OK、 ラストハッピー、
ラストハッピー、
100円そばの天かすがカリッカリだった、ハッピー、
嬉しいかもしれない、
カリッカリハッピーなんだよ。
はい、ノーブレーキのオリジンアワー生放送でお届けしてます。
あのさ、
はいはい、
火曜日の放送中に火曜日の CM やるってどういうこと
だからね、
たまにありますよね、これ、ね、
たまにある。
例えるなら
把握 してないでしょってこと、ん、うん、聞いてる皆さん把握してないでしょってことあれ、どういうことなんだ。
要はコーラチェイサーにコーラ飲むみたいなもんよ
そうだよね、
美味しいさ、
そう
ああそういうこと
違うんですよ、火曜日いっぱいあの他の曜日に比べて5種類とかあるから、ちょっともったいないからたまにかけようかなっていう気持ちになるわけ。
ああなるほどね、
あいっぱい取ったんだ、ごめんな
さい、ありがたいんだ。
1パターンとかでもそれもなんですけど、はい、でリップサービスが3パターンなんだけど、
はい、
多分火曜日は5パターンとか、
多いね。
ちょっと1パターン全部頭だけ聞かせてもらっていいですか。
ちょっと待ってよ、
はい、
5パターンもあるの
確か、うん、
ハッピー長浜と
今はそうでしたよね、
うん、
天かす、
火曜、ちょっと待って
よ、火曜と、カーツ、カーツ、
カツのパターンもありましたっけ。
ちょっとじゃ あの全部じゃなくてどんどんかけていってみまし
ょう、はい、頭だけ、はい、
まずチューバーやっさー、
チューバーやっさー、
チューバーやっさー、
あー、はいはいはい、
次がそう、これ
総理さん謝ってください。
これは謝らなくていいんです。
なんでですか、謝ってください。
いい、謝らなくていい。
ちょっと聞かせてください。これ
じゃあ何に謝るんですか。
毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
ポッドキャストも配信中。
7時からじゃなくて総理。
まあいいっすね、なんかいいっす、
う
ん、
どうもブブのちょっと、
あ、これよく聞くわ。
オッケーオッケー、オッケー、わかりました。
どうも勝古太郎です。
あら、これなかなか近いん
よ。夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい。
何ですかそれ。
ラジオを聞いていないのかい。
知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
これ俺が言うんだ。ポッ
ドキャストも配信中、
ね、ノーブレーキを知らないのかい。
知りません。
ラジオネームペンギンさんからいただきました、
めっちゃいっぱいあるな。あー、なるほどね。
多いな
多いな、
種類なんですけど
多いっすね。
歌もそれに加えてありますからね。
なんか切りましょう。
おぼろこ
ん
ぶと
なんか切りましょう。
勝古太郎はいいかな。
勝古太郎俺知りませんっつって俺
が。あれもありますよね、ドゥンチャチャチャ、ドゥンチャチャチャもありますよね。あれはジングル、
ジングル、
うん、
ジング
ル、まあまあ、
あれクオリティ高いんですよ、
うん、
ボイスパーカッションですから、うん、
台風
スカイザリミッツも驚きのボイスアカペラですから。
なんでさ、うん、沖縄のアーティストの名前出すの。
いいじゃない。
なんかディスってる感が出てくるわけ。
全然ディスってないですよ。
いや、すごい方々ですよ、もちろん。
スカイザリミットでしょ。
うん。
うん、
なんか
一番桜でしょ。
ああ、出てますね、うん。CM 出てますね。
ぜひ、お会いしたいもんですね。
本心に聞こえないんだよな。いやいやディスってるように聞こえな。
ブブさん、M さん、クマさん、こんばんは。どうも、赤ちゃん親父。
はい、ありがとうございます。
やった、火曜日来たぞ、わい。暑いですね。梅雨時期までまだまだあるのに困ったものですが、
今日暑いですね、うん、
ちなみに沖縄の平均的な梅雨入りは5月の頭らしいです。5月の頭といえばゴールデンウィークがやってまいりますが、
そうだ、いつもね那覇張りとかで大雨になるんだよ。
父ちゃんお二人はお子様とのお出かけは決まってるのでしょうか。
いや今のとこまだですね。
僕はあの飲食店の同級生同士で張り出るかもしれないですよ、
うん、おお。
で一応まあイベントで僕らネタやったりもしますよね、何日かにね、
うん、多分なんあると思う。いつも毎年O1 ファイナリストライブみたいなのがあるんで、もしかしたらあるかもしれないですね。
5月1日がお店の周年なんで、そっから、うん、その1週間も休みなしかな、遊びには行けないかな。はは、私が小さい頃のゴールデンウィークは高学年になるまでほぼ毎年父ちゃんと父ちゃんの友達家族とでもずく取りに行きました。
ああ、いい、楽しい、そう。
大収穫祭です、
うん。
でも芸人さんはこういう連休こそお仕事がガチッと入ってそうですよね。
ないんすよ、何も。
ゴールデンウィーク中、イベントがあればぜひ告知あれお願いします。うん、あ、今日ビッグワンの、ノーブレーキバージョン見ました。日焼けのやつですね。好きな芸人さんが出てると、お、買っちゃおうかなと思いました。経済動かしてますよ、お二人さん。うふ。
買っちゃったんですか。
それでは楽しく聞いてます。
そこが問題ですよ。買ってないんだったら経済は動いてないですよ。
そうですよ。まああれ便利なバイザーよね。
うん。
うん、ぜひメールもありがとうございます。ブブさん、M さん、大城くまさん、オリアは大好き皆さん、ハイサイ。磯野家のスーパーモンキーズ京都から。
ああ、出た。安室奈美平。職業不詳のやつ。
またもや先週末は京セラドームでオリックス対ロッテ戦の仕事に行ってきました。
京セラドームってことは、京セラって何やってる方ですか。京セラ
電気も関係じゃないか、携帯とか。
京セラで働いてる人なんじゃない。でスポンサーだからスタッフで入ってるみたいな。
まあカバンとかやってたりしてたよ。
カバンは嘘なんじゃないかな。
ロッテのユニフォームを着た男性がチケットを手に座席を聞いてきました。
ほらほら、
チケットは内野外野どちらでも OK の自由席チケットだったので、どちらの席でもいいのでと案内しました、
うん、
すると、じゃあ外野席がいいやと言ったのです。かっこ笑い。
外野席がいいや、あ、外野、外野ね、
はい。
あ、難易度低いっすよ。
外野は応援席なので、きっとお父さんは一緒に応援して盛り上がりたかったのでしょう、
うん、
この男性は小学生低学年くらいのお子様連れ、その子供は別にロッテのユニフォームや帽子はかぶっていませんでした、
うん、
まだチームを応援するとかはわからないのかなって思いましたが、
あ、なんかもらったとかでしょうね、チケット。
すぐにその子もロッテファンとは分かってしまったんです。
なんで。
だって親子揃って野球観戦しに来てるからね。
うまい。
しかし親子で野球観戦とかいいですよね。
そしたらさ、親子、あっち側のチームもさ、親子揃ってたらロッテのファンってことだよね。
そうですよね。まあそれはまあもうなんでかな。
ああおかしいな。
あゆむさんはこれからお子さんと一緒に行きたいところきっとたくさん出てくるんでしょうね。では子供とお出かけ情報、行こうよによる沖縄県で家族に行きたい場所2015ベスト3を親子先輩のブーブーさんお答えください。
いや俺かい。
第3位お願いします。
第3位デンデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデン背中島
ブブー。
え
第2位。
第2位デンデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデン。FM 沖縄あの観覧席。
残念。第1位は。
第1位はデンデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲ
漫画みたいに言うね。あたしんちみたいな。
わからんよ。
違いますよ。
お、何ですか。
なんでまず2位を台風 FM にしなかったんですか。
だって
FM 沖縄って言い切るなよ。
だってその方が。
まああるんですって、そういう行こうよっていう情報雑誌が。
僕持ってますよ。
それによると正解は第3位が友谷農園。
うん、どこや。
2位が沖縄子供の国。
うん。
1位がビオスの丘。
ビオスの丘いいんだ。
何するとこっすかね、ビオスの丘って。
ビオスの丘は、まあ、植物、
ビオスが眠る地ですか。
ヤギ触れますよ。
あ、
ビオスの丘ってどこっすか。
それではラストまでお決まり。最高までに10位沖縄ワールド、2位あ9位琉球村、8位ミーバルビーチ、7位モーリーファンタジー。え、タモグスク。
モーリーファンタジーは多分ヤンバルにあるなんかすごいもうアスレチック、
ああ、
本当に
モナキッドジャングル
の野外バージョンだと思う。
6位チラウミ水族館、5位青の洞窟シュノーケル、4位名護ウォータートライブ。
え、どこにあんのそれ。
気になるね、ウォータートライブ。
東京トライブみたいな。
井上さんとね。
マジ上、あ、これチュラウミ水族館とか1位じゃないんですか、ね、
そうですね、家族で行く、
家族で行
く。ああ、まあでも金額とかもあるんじゃないですか。
一撃いくらぐらいしたの。6000円しましたっけ。
1800円とかじゃなかったでしたっけ、チュラウミ
水族館。そうですね、割引券を買っても1500円ぐらいだった。
うん、あ、でもオリジンライブ見るって考えたら安いっすね。
そうですね、魚たちがね、おふってない魚たちが見れるから。
ずーっと見れるんだぜ、う
ん。参考にしましょう。あ、子供ができたらあんた大丈夫って言われてることが一個あって、何を言うかなと思った、うん、せか子供生まれるけど大丈夫って言って、何がよ、
うん、
キャッチボールって言われて。
え、
確かに俺キャッチボールやばいんですよ。
キャッチボール
見た目は140キロでも球速が70キロぐらいしかないんですよね。
このフォームが本当に100キロは出すであろうフォームで投げるんですよ。も
しかも変なフォーム、あの昔の野球中継のピッチャーみたいな。
マサカリ投法っていうのかな、なんか独特な投げ方で、もう速そうな動きだなーって思ったら、ふわぷにゅみたいなボールが出てくるんですよ。
それを僕はスーパーチェンジアップと呼んでるんですよ。一球だったら誰にも打たれない
ですよ。あれ多分プロでも打てないと思うんですよ。初見殺しの
息子とやるやつ。投げる球じゃないよ。
お元気様です。青いおんぶひもです。
はい。
今日、名護のブセナテラスへ行き、海中遊歩道で遊んできました。
ブセナテラス。ああ、はいはいはい、はい。
今日休みだったんだね、火曜日ね。餌付けされた大きい魚を上から見ていたのですが、
うん、
隣にいた中国人らしき人が私をバックにずっと写真を撮ってるんです。
うんうんうん。
枠に入ったら申し訳ないと思い、その場から離れてもパシャパシャ撮るその人、
うん。
私は何か特別な服や髪型をしていたわけじゃないけど、なぜか写真を撮ってくる。謎でした。
似てる人がいたんじゃないですか。
あ、なるほどね。
友達とかに、
うん、とりあえずオンエア前にお風呂入ったら今日はお酒飲もうと。ではでは。おお、おんぶひまさん、早帰りのおんぶひまさんね。ライブ終わり早いわ今日。
うん、そうなんだ。
客出しして挨拶したいんだけど、もう早い。あの人混みをヒュッてヒュッヒュッヒュッヒュッヒュッて帰るから。
おんぶひまさんのあのつまみ最高ですからね。
つまみね、
うん、
食べてみたいですね。
ねえ本当に。つまみたい。いや本当につまみたい。
火曜日オリアはキノコすくすくですか、ブーブーさん、グスジサビラ M。
2週目突入ですよ、キノコ。
ん、
しいたけ僕育てて、
あ、キノコ育てるんだ。
しいたけ育ててて、うん。
尿漏れ親方赤渕ちゃん、中古車市場からこんにちは。忙しい。お、車買うんすか。
中古車街道にいるってこと。最近なんかボクシーかなんか買った言ってませんでした、
ね、忙しいのに火曜日を聞いてる豚骨中です。
ありがとうございます。
ビッグワンの店内放送のような本放送お疲れ様。マグヨやビッグワンでいっかりっかって言わないでしょ。春は保育園の赤ちゃんたちが泣き、地獄のようなクラスになっていますね。今朝も母と離され泣き叫ぶ赤ちゃんたちを見て懐かしく思ってます。皆さんの保育園の思い出ありますか。私は片親だからお母さんごっこに入れてもらえない時がありました。
そんないじめがあったんだ。
それはまたね、僕の保育園の思い出はお昼寝の時間に寝れなくてほうきで虐待されたことですかね、先生に。
お前悲惨な幼少期を送ってんな。
で、竹ぼうきで叩かれた後に竹ぼうきを膝裏に挟んでひざまずきですよ。
ああ、うわ
本当にも
うトラウマだね。
覚えてるんですよ。
思い出ではないね。
やっぱでも人って変わるもんなんですね。
別にね、虐待受けたからってね
の、うん、やっぱ人によるんだ。
この歪んだりはしなかったですね、僕はね。うん、うん、
そうよね、愛情を持って育てても歪む子は歪みますもんね。
そうそうそう、だからまあ人によるんでしょうね。うん、なんかあります、保育園の思い出。
あれ、僕保育園行ってないんですよ。
あ、ヤンキーですね。
あの幼稚園から行ったんですけど、うん、あの幼稚園の先生に来るなと言われました。
来るな。
うん、幼稚園に入らないでくださいとうちの親に言いに行ったらしいです。幼稚園の先生がうちの親にどうか。この幼稚園には入らないでくださいと。
体でかいからかな。
僕幼稚園行ってないで、うん、その幼稚園によく遊びに行ってたんですよ。
おう、ああなるほどね。
お家の近くにあるんですよ、坪屋小学校。
はいはいはい。
まあまあそのよでもう結構暴れて、
あ、
いろんな方々を
迷惑かけて、
怪我に追いやって
泣かしたりして、
うん、
ああガキ大将だったんだ。
そうだから、うん、幼稚園なる前にもう一応登園拒否されたんですけど、なんとか
行けたんだ。
行けて、もうあの時を反省を生かしても今も丸くなりましたけどね。
早いですね、うん、丸くなるの
っていうのが思いですかね。
僕は保育園とか幼稚園ではもう火傷したりとかですね。
あ、僕テーブルの上に登って、うん、料理置いてるね、うん、テーブルの上に登ってパンツを取ろうと思ったら、うん、この折れてテーブルが、
うん、
で机の上に乗ってた茶碗が割れて、
わ、
割れた茶碗が太ももの中に入って
中に入って
救急車呼んで、
僕は前何回か話してますけど、積み木を一生懸命積み上げてたら、うん、一番上の積み木を乗せようと思った時に体格のでかい女が来て、その俺の一番上に乗せようと思った積み木をむしり取って、僕にヘッドロックかまして、その積み木で頭を殴るっていう。
なんかヌーベであったよね、そういうの。地獄先生ヌーベで、そういう地獄があるんですよね。なんか積み、
石でしょ、
石か、
彩の瓦、
彩の瓦
いっぱい積んでは、
積んだらなんか天国に行けるみたいな、
う
ん、
そうそうそう。僕の場合だからヘッドロックされて、その積み木で頭殴られてましたからね。
その鬼はただ石を蹴散らすだけだけど、
そうそうそう、
鬼より怖いね。
うん、
ちょっとプレ、あの尿漏れ親方って今日、
豚骨臭さん
も言われたんですけど、ラジオネームミーナさんからですね、ちょっと僕宛てにプレゼントをいただいて、
大城さん宛て、
よかったら、せっかくだから紹介しようと思って。
あ、じゃあ、ピチワロ27さん今日来てないですよ、そういえば。
タンコマさんも来てんよ。
そうですね。
あ、
タンコマさん連絡ありました。今日読まないでくださいってだったんですけど、今日お出かけしてないので送れませんって言われたんですけど、
出かけろよ
一気な方だね。
出かけてないシリーズでもまあ、
あ、お家で何かしてるっていうのもね、
なんか思ったこととか、でか、必ず出かけなくても大丈夫ですよ。
でも出かけてほしい
な。ミナさんから、私大城宛てにいただいた冊子
紹介しましょう。
あ、これ見たことあるお袋。
じゃん、ライフリー男性用爽やか薄型パッド特に多い時も安心。
パンパース
200cc
パンパース、
2回用。
あ、本当の話、
うん、
はい。
え、これドーナツの
ドトール、
あのほら外が恥ずかしいから外が見えないよ。
ナプキンと同じだ、紙袋で
ちょっと
あ見して
試して
ドーナツじゃないよドトールコーヒーで
ドトールコーヒ ー、見してって、はい、あライフリー
そんなに尿漏れ ひどいんですか
いやそんなにではないですけど
ちょっと開けてみていいですか
ダメでしょ使うでしょ
使う開けてみようでもどういう、うん、
なんか北海道みたいな、
うん、なんでこんなにこんな感じなんだろうねそういうのって
うわーすごい
ナプキンみたいナプキン
あの薄いなんていうの紙袋っていうのこれなんて言えばいいの
うわ男がちょっとこれさあるとなんかあのなんていうのなんかこう気遅れするね、うん、これ
石鹸の香りするんじゃないですか
え
あそれはユニクロのシャツの匂いしますよ
じゃあ匂い嗅ぎますね今、うん、
ユニクロと同じシャツの匂いでしょ
うん、
ユニクロほらちょ
これもうこれの匂い嗅ぐの絵的にダメだなな
んでこれユニクロのシャツでしょ新品の
いやうわオープンって書いてある
開けてみてください、うん、
もう使わないといけないですよ開けたら
完全になんかいけないことしてるような感じする
わあなんか女子のバレー部の部室に入って好きな人のナプキン見つけてみたいな
ああなるほど
あこんなのつけるんだ
でも
仕組んだ
ナプキンみたいですねこれ
見せてくださいナプキン見たことないんだよなあこれあは
セルの口みたい初代の人造人
ちょっとつけてみていいせっかくだから
これはあれですねはめるタイプってことですか
下に引く感じじゃない
あこの使い方そうですねあの本当に生理用品と似てますねここのシートを剥がして下着にくっつけるんですよ、うん、そしたらずれないっていうこと
えそうなのだってトランクスだからさ、
ね、
ブリーフじゃないとダメなんじゃないですかじゃあ
ボクサーとか
あまあそうですね確かに、
うん、
ブリーフじゃない、
うんうん、
しかし皆さんナプキンにも詳しいですね
僕はナプキンは燃やしてましたから
ねつけてく
るわお前暖炉って何ていうの
えつけてくるんですか、
う
ん、
つけてくるちょっと話しといて
嘘だろもう終わりたいよ
普段はもう帰ろうとか言うのに
だからよ
ツイキャスどんなんですかせっかくなんで
なんで生理用品詳しいのさってとんこつ
ですよねナプキンと一緒だって言ってました
あれと一緒さ観光客の方が沖縄詳しいみたいな
んあれは沖縄好きだからでしょ
俺もナプキン好きなのよ
大城さんがでしょじゃあ大城さんがナプキン好きなんだ
え包むのはい包むみたいですよ大城さんノリノリじゃん本当よ
一応なつけてきましょうねって別に俺らが打つ言うけどなつけてみてくださいよって
だからよがっつりあ今尿漏れ中だったんじゃないカバーをかぶせるみたいにしないとほうちょっと濡らしてほしい
ああいい考えですね確かに、
うん、あつけてきた
これあの下にやればああ、わからん
いやいやいや、なんだもん、それ。それはそうだろ。
褒め言葉なんて言うの髪切ったみたいな。
ただいま。
つけたかかち、
どうですか
まず、自分のトランクスに、これを貼り付けるときになんか、なんだろうな、エモ言われぬ気持ちに。
ああ、なるほどね。
あ、うん、いや、で、実際どうなんですか履いてみて。
ごわごわする。なんか、ごわごわする。
え、システム的に漏れないんすか
漏れないんじゃない
？ああ、じゃないかな。
パンツに濡れるところを吸収するってことか。あ、そうだそうだ。だから、執行するわけじゃないんだから、いいんだ。
そうそうそうそう。今、
いい
今、尿をぶち
まくって。ああ、やばいやばい。
下の大丈夫なのかな。
高校生ぐらいの子も来たんで、お城さん。
あ、ほ
ん
とだ。
200cc までは大丈夫なはずなん
で。200cc で多分コップ一杯ぐらいですよね。ね
でも僕、この後収録もあるからな。
今思い切って出しちゃいましょうよ。
ねえ、出したいけど。
いいよ、いいよ
毎月ゴワゴワなんですよ、私たち。
ああ、そうか。
なんかすいません。
あ、出ない。
出さ
んでいいよ。いいよ、いいよ、チャレンジしないで
そう、心のリミッターみたいなか
か。ああ、外れんよ。
うん。
それ外した時はもう本物ですよ。
出したいけど出ない。
チャレンジャー、ほんとチャレンジャー、炎のチャレンジャー。
あ、出ない。
イライラ棒ね。イライラ棒懐かしいな。
炎のチャレンジャー。
炎のチャレンジャー、イライラ棒でしょ。はい、じゃあもう、尿漏れパッドも。
この水で今濡らしてみましょう。して。
いいって。
いや、でも濡れ、残尿感を感じるのであれば、これは道具としてはダメ、不要ですよね。
来週。そうな、じゃあなんでこれを
避ける
かける。ちょっと濡らしてみてください。
心のリミッター何度か外した。海の中では外れやすいですけどね。
ちょっとじゃあ
チンコ濡らしてるやし、チンコ濡らしてるやし、あの人
あのマジシャンみたい。
あ、新聞紙に水
着。そうそうそう。
うわ、なんかじとっとする。
いや、そりゃそうでしょ。
濡れます。
いや、でも溢れてはないけど、なんかじとっとする。気持ち悪い。気持ち悪い、この感じ。
いや、今チンコ濡れてるでしょ、だって。
あ、じゃあ道具としてはこれはあまり機能してないですね。だから、
いや、ちゃんと吸収はして
パンツは濡れてないから。ズボンはズボンに染みてないじゃん。
あ、じゃあ今このこれ
野球打ってきました。野球のズボンかなと思って、
うん、違う違う、大丈夫。
あ、でも本当見た目全然わかんないですね、うん、
すごいいいかもしれない
下ネタでもない放送本当バリアフリー放送というんでしょう
か。うわ、でもこれわ、なんか女性の気持ちわかるかも。気持ち、
あ、気持ち悪い。こまいつきなんでしょうね。
はい、誰が喜ぶのこれ。
誰よ。
なんでこれ。
しかもバックで何かけてるんですか。じゃあ
尿漏れパッとつけてさ、濡らしてさ、チトッとするっつって誰が喜ぶのこれ。だからさ。行かれてるよ。
行かれてるぜ。
もう一枚ある
んだ。いいよ。
大城さんのリミッターが外れておかしいでしょ。なんでミキシングする人がさ、こう勢いをつけていきましょうね言うて。
かぶれる。
ああ。面白かった。
じゃあ来週もやろうということでね。
そうですね。うん、
では
あと一枚あるんでパンツ。
また来週。うん、お会いしましょう。今週はここまで。
はい、
さよなら。
ありがとうございました。
火曜日はもっと素敵な場所へ行くんだね。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
FM Yeah Stay Tuned Peace。 漫才もコントもお笑いもいっぱい頑張っていこう。Yeah, yeah.